新平家物語連続講義第164回断橋の巻蘇我都移し吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は宇治川を挟んで戦いが繰り広げられ、頼政と以仁王が最後の時を目の前にしている場面をお送りしました。合戦はわずか半日ほどで終わりました。六原勢は都へと帰っていきました。平家方の勝利です。以仁王、頼政陣営で戦った者たちの亡骸が次々と発見されていきました。ところが、肝心の以仁王、頼政の消息は不明のままでした。ともかく、合戦自体は収束しましたが、平家にとって、清盛にとって、四面楚歌な情勢がそこにあることは明白でした。その中で、清盛は意外にも、頼政の気概を認めて、感嘆していました。公家たちも、清盛を恐れて、こびる者たちばかりであったのに、こうやって平家に歯向かってきた、頼政の姿勢は、確かに認めるべきものでした。六原広場には、宇治川から凱旋してきたばかりの兵馬が並んでいます。勝利の美酒に酔っていた平野智盛らの前に時忠が姿を現して清盛の指示を伝えます。それは即刻三井寺に向かって宮方に加担した者たちをくくり上げてこいとの命令でした。合戦に対してねぎらう言葉もないまま次の仕事を言いつけられたことにやや不満を感じた智盛でしたが、重衡と共に手勢を連れて三井寺攻めに向かいました。27日の明け方ごろ、大津あたりの空は一面真っ赤になって焼けただれました。激戦の始まりです。それでは本文を見ていきます。三井寺の抑えには先の右大将宗盛の車や道盛常俊などの手勢が遠巻きをかけていた。しかし三井寺側には十分な防備があった。甲を掘り、逆もぎをかけ、矢倉には盾を並べ、強弓を良くする僧兵を配して、ござんなれ仏敵、と武力と信仰が結びついた者の強さを誇示している。平家勢はそれにも、羽化とは当たりがたい気がしたし、勝は天武天皇の御願寺となって以来、叡山、南都とも並び称される、ゆゆしい御寺である。城中の総合十数名、行学の名士、弟子、同士を加えれば一千四人。これが武器甲冑を対し、地の利を取って一段になったのを見ては、手のつけようもない気がしたのは無理ではない。あながち平家方の狂気とばかりは言えないものがある。なぜならば、武者もブッダだからである。始祖の端までが皆ブッダの信者なのだ。家には持仏堂とか仏壇を持ち、祭祀も朝夕に礼拝を怠っていない。上は天皇から権化に至るまでがそうだった。寺院の結界は不可思議な交際の世界に見え、金利と等しく何か犯しがたいものをそこには誰もが無意識に抱いてしまう。火を放つな、火を誤つなという軍令が出、矢はいるともご本坊京太和尚の尊像に矢を射向けるなとはばかるようではなおさらそこの近所鉄壁のわけだった。ところが、知盛、重衡の一軍が来ると、たちまち火の手が上がった。歓声を上げて、寺中へ攻め入り、前山、猛烈な白兵戦となった。三井寺炎上の黒煙は、未明から夕方まで続き、焼け落ちた建物は、本学院、上金、新女院、家恩院、大法院、昇竜院などの書房や、大講堂、教蔵、社団、法殿など、幾十の同社と闘病を灰にし、その上、大津の民家に飛び火して、在家の消防、一千余件という惨状ぶりだった。終日の激戦と炎の中で、奉仕の内地に304人、縄目にかけられた総合13人、同主の主なる大奉仕30幾名と言われ、それらの捕虜たちは、続々、六原へ追っ立てられた。
あれよ、 ミーデラが焼ける。
ミーデラが火攻めに落ちた。
落中の人々は空を仰いで上ごとみたいに口走った。
あらもったいなや、剣密の道場も黒煙とかし、三千の御仏も火の塵となって空に舞うわ。
これや、
ただごとではない、世も末か。
いやいや、世の絶えるはずはない。平家も末となった善平でがなあろうよ。
さて、三井寺炎上の前夜のことです。池の大納言頼盛は清盛から西八条に呼ばれ、特別な命を受けました。それは持ち人王との縁の深い八条女院と持ち人王の若宮を捕らえて西八条まで連れてくるようにとの命令でした。八条女院とも関係の深い頼盛は躊躇しました。妻である大納言の坪根や息子である為盛、三盛と相談した上で、八条女院を御所から脱出させた上で取り逃がしたことにして、幼い若宮だけを西八条へと連れて行きました。清盛は頼盛を疑わずに、女院は追わず若宮はどこかの寺にでも入れるようにと言うだけでした。三井寺焼き討ちから明けて28日の西八条では、宇治からもたらされた首の識別が行われていました。その中には源頼政の首がありました。年来の従者であった渡辺の隣の亡骸が抱えていたものこそそれでした。また持ち人王のものとおぼしき首も見出されました。これを確かめるために一人の女房が連れてこられました。この女性は宮の子を産んだこともあるというものでしたが、その首を見ると泣きむせび、いつまでも話そうとしませんでした。これこそ間違いなく持ち人王の首と判明しました。そして持ち人王と頼政による謀反という大事件の後、間もなく5月が過ぎ、6月に入ると突如として清盛から都を福原に移すという沙汰が出されました。それでは再び本文を見ていきます。 つい7日前には合戦やら三井寺の炎上におののき、それがやんだと思うと足元から鳥の立つような戦闘の例である。しかも初めは6月3日と触れ出されていたのが、急に1日繰り上げられて6月2日宇野国午前6時には、はや主上安徳天皇の御行きが果てもない列をなして京を後に西へ指して行くのが見られた。続いて中宮建礼門院も、また摂政元道の牛車も分けて人目を痛ましめたのは後白河法皇のお車であった。これには鎧武者ばかりが前後に沿い、さながら飯人の護送である。福原についても三軒板屋と呼ぶ粗末な建物のうちに押し込めまいらせ、一切の出入りを断って原田の大夫種直が守護についた。昨日の都も一夜に変わり果てた。桓武天皇この方、404年の平安の都であった。羽生の小屋や板小屋に食うや食わずの庶民でさえも、すでにここの土地と自分の生活細胞とは木の根と土との関係みたいに結びついているのを公家や部門が去るとなれば、自分らもそれを慕っていくしかない。自然都には食もなくなるし、食も得られないし、食うにも道はないのだった。摂津の野には毎日そうした流民の惨めな列も延々と続いていた。
気でも狂われたやら相国様は。
三井寺は焼く、法皇様は押し込める、挙句に都移しとは。
遠佐の声は地をあえぎあえぎ歩いてゆく。この声が清盛の夜の枕に通わないはずはない。しかも彼はあえてこの重大な問題を決行した。もとより考え抜いた帰結である。これ以外に現状の危機を切り抜け、平家を屋敷に置く道はないと信じたからだった。持ち人王のほかにもなお後白河の皇族はある。再び二の舞を見ないとは言い切れない。また依然として法皇奪取の計画があるとは時忠も彼に注意していることだった。おそらくそれはあれであろう。法皇ご自身のお心としてもそうあるはずだ。清盛はそれをも大いに警戒している。けれど彼が遷都を決意した第一の理由は、 西八条や六原の地勢のまずさである。今日を異名している所山の僧兵組織に対し、到底勝ち目のない盆地の狭隘に一門イラカを並べている状態は、常に類乱の危うさにあるものというほかはない。したがって政治の複雑さ、難しさ、それはそれらの所山の奉仕と公家とがあまりに接近しすぎているところからも来ているのだ。もう休んじていられる日ではない。一門の軒に火はついている。今にして都を移さねばと彼は思い決めたものだった。さて、清盛念願の福原遷都が決行されてしまいましたが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。